月血
人体塾
超エイヤン。皆さんこんにちは、熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ1月下旬になりました。1月なんですけれども、もう花粉が早くも飛散を始めたようで。
なるほど、
早いですよね。例年に比べると
1月ってやっぱ暖かいのかな、少し。
去年もね、すごい暖冬でしたけれども、ね、冬はキュッと寒くなって、でももうあっという間にちょっと気温が上がってきたかなという感じがしますが、ね、まあまあ、はい、そんな中ですね、中国の旧正月である春節、はい、春の節とかで春節がやってきます。今年 は8日間ということで、
そうよね。
まあそうなるとね、中国の方たちはまたたくさん日本にも来てくださるのかなという感じがするんですが、ね、まあ、京都はですね、本当に秋から春にかけて、まあ、一年中ですけれども観光客の方がたくさん訪れておりまして、うん、まあ、オーバーツーリズムのね問題も取り沙汰されておりますけれども、
ね、
なんかもうすぐ、もうすぐ、もうちょっとしたら、うん、すごいゲストが来てくださるという、
はい、京都の、
京都の、うん、塾長のお力で、
いや違う、まあ、たまたま知り合い
でという話で、またねその辺の話もちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけれども、うん、ねえ、どうですか、今年25年もう1ヶ月経ちますけれども。
そうだね、まあトランプさんが大統領になって世間はごちゃごちゃ言うとくけど、まあよその国のことやからあんまりガタガタ言わんと、我々の力ではどうにもならんから、
うん、
まあ時流に合わせて仕事していこうちゃな。
うん、
やっぱりね、仕事っていうのはね、やっぱりこう後ろから風が吹くのが理想ね。
はい、
じゃああれ抵抗したらあかん、
うんうんうん、
抵抗したら死んだだけね、うん、だからそのいかに世間の流れに乗って仕事するかなポイントやな、その方が楽や、う
ん、その世間の流れをうまく読むのもなかなか、
うん、だからうちね、はい、社員の人には言うてんけどね、ええ、時代っていうのはもう一刻一刻変わっていってるから、うんうんうん、やっぱそれを知るのは大体、まあ新聞の一面を毎日読めるだ、だいたい一面には一番最初動きを書いてあるやん、
うん、
だから毎日それ読めて、ほんなら時代がどんどんどんどん変わってるから知ると、うん、それに合わせて仕事をしていくんだよねって、そうやないとあかんねん。
まあでも本当に10年単位とは言わないですけれども、本当に50年ぐらいの間でもものすごく変わりますよね今。
そうやね、まあ時々ね、その世間が変わるような新しいものが出てくる、ね、特にまあ通信機器が変わって、もう状況どんどん変わったもんな、
ね、
うん、ね、もう、まあ、スマートフォンになってからもうめちゃくちゃ変わったしね、
だってスマートフォンになってまだ10年経ってないぐらいですもんね、
う
ん、
だからもうスマートフォンなかったら生きていけへんマジで。
いや本当今もう何でもかんでも全部もうね、
全部そこで全部調べられるし
完結できるようになってしまってますからね、う
ん、ポータブルのパソコンみたいなもんや。
そう、ちょっと前まではね iPad とかが主流だったのに、もう全部それすらスマホでできるような時代になってしまって。
そうやね、うん、もうちょっと軽くなった方がいいんだけどね。
スマホですか？
結構重たいである。
これですか？私あの字が大きい方がいいから、ちょっとだんだんスマホを大きくして押せないかなと思うんですけど楽々本みたいな。
だから次はどういう風になるかな、
どういう風になるんですかね、
まあまあ、僕らは、まあ、大体10年間先の想定をしながら今仕事してるのね、
はいはい、
だからまあ便利が本当に便利なのかどうかわからへんけど、まあ、どんどん変わっていくよね。ただあのね、住居っていうのはそんなに極端に変わるかなって思ってるんだけど、ただあのこの交通網がね、今トヨタがなんか富士の裾野で新しい街作ってるらしいね、あこう行ってみたいな思ってるけど、モビリティを使って、
うんうんうんうん、
なんか将来のね、あの街を作ってるっていう、行ってみたいなと僕は思ってるけどね。
だって昔はね、本当にこう道にね、道に沿って平屋のようなお家が建ってる時代だったじゃないですか、うんうんうん、でああいうこう 高層マンションすら、うん、多分想像していない世界だったと思うんですよ、
うん、ね、僕はね仕事始めた40年前にそれを想像してて、
40年前ですもんね、だってたった、ね、それぐらいで、
なだからその頃は2階建ての文化住宅って、うん、で僕会社行ってて何しようかなって考えたんですよ、うん、でこれから多分ねコンクリート鉄に関わった方がいいなということになって、建築が多分鉄筋とかそんなになって高層階になるやろ、うん、それなんでか言ったら高くなることによって空間が冷えるやろ、
うんうん、
環境になるやろ、うん、だからそういう仕事に関わろうと思って、まあ、たまたまこういう管理会社を、うん、まあ将来ようなるやろ思ってやりだした、
まあ、それが時代
40年かかったけど、
いやでも40年でっていうね見方もありますよね。
だけどなかなかねもうちょっと入居してる人が楽しく住んでもらえるような何かを提供していかなあかんなと思って、僕とこはいろんなことやってるんです。
このあと40年後ってどうなるんですかね。さらに
あのね僕の想像から言うとね、多分乗り物が直線距離で移動できるようになると、
空間をってことですよね。
そうそう
そ
う、はい、となるとね、うん、今まで1時間かかるやつが30分で行けるようになる、うん、15分で行けるようになる、うん、ということはね遠距離に住居を構えても通勤できるようになる。だから少し都会から離れたところに住居を置いて、うん、そこでまあね、住んでこう空間を利用して飛んでくるというそういうなんか時代がやってくるかな。
今だいたい高い高層マンションで50階建てみたいなのがね増えてますけれども、これ以上高くなると
思います。いやいや高ければええって思っちゃうしね、
うんうん、
あれもし停電になった時にエレベーター止まったら困る
んですよ。ねえ本当にね。
だからその辺の手当てをちゃんとすれば高くてもいいけども、うん、日本は地震大国だから結構揺れると思う、
うんうんうん、
で僕は6階以上上には住みたくない。
はいはいはい
6階以上上に住むとね、うん、ガー揺れるでしょ、
うんうんうん、
怖いやん、
うん、
なあ、まあ、6階程度だったら揺れてもまあぐらぐら揺れる程度、
あ、まあ、逃げられますしね海岸でね、
うん、だから高げられっていうこともないやん、うん、という僕は思ってないよね。
またそこがこう変わってくるかもしれないですよね。なんか今までね着々とこう回数が上がっていく感じがね、
それはね、
してましたけど、
大都会の場合はね土地がやっぱ限られてるから、うん、上伸ばさなしゃあない、うん、どうしてももっとまあねブルジュハリアみたいに800メートルになるかもしれへん、
うんうんうん、
すごいエレベーターもできるかもしれへんし、できるかもしれへんけども、やっぱり地震のあるところはあんまり高いところには住まん方が僕はいいかなと思う、
ね、うん、そうですね。でも南海トラフの話もねずっと出てます し、
ね、うん、だからまあできれば少し離れたところに住居を求めて、まあ直線距離で都会へ通うという、そうか、もしくは2拠点にしてね、自分らは都会の近くに賃貸を借りてそこから通う、う
んうん、理想的それ
で2日か、まあ、週休3日いう話もあるから、うんうん、まあ、その間はちょっと離れたその拠点で、まあ、普段あの子供たちと過ごすというね、そういう形になる可能性もあるよな。
なんかどんな形になるのか全然ね、また経済の状況とかもあるでしょうし、本当に想像つかないですね、まだ今のところでは、
うん、日本は結局山が多いでしょ。あれ見てると平地にしたらむちゃくちゃ土地あるね。
そうですね、なんかこう新幹線とか乗ってるとねまだまだ日本いっぱい、
いっぱい
なんか、ね、土地あるなって思いますもんね。
そういうところに住居を構える可能性がこれから出てくるかな、うん、
そっかそっか、移動がねあれになると、
となるとモビリティやから空飛ぶから駐車場よりも駐機場やなとかね、
なるほどね、
うん、だからうちあのベランダにあの宅配ボックスを
置いてますよね、
うん、そうそう、でそこへ宅配できるようになると、まあ、ドローンが配達は主流になるんちゃうかなと思ってるんです
けど。すごいですよね、想像するとなんか空飛ぶ荷物みたいな。
いやだから入居してる人が少しでも便利になることを僕らは考えていろんなことを今やってる
ね、
まだ他にもねいろんなこと、
まあ、ちょっと50年後私たちが生きてると思う感じはしないですけど
僕らは生きてへんけど、まあまあその時代に合わせてね、管理会社もやっぱりただね、うん、そのサービスだけなしにもっと住みやすい住居を提供していくという、うん、まあ、住居も 今考えている最中です
ね。またその話もおいおいと伺っていきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 4312300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には LB クラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超エア
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。2025年も1月下旬となりました。この春新入学や社会人になる方、そろそろお部屋探しの準備始める時期も始まってるんですかね。もう早かったら年内ぐらいから探されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は塾長にお部屋探しのいろはについてお伺いしたいと思います。まあ、塾長はね賃貸のプロということで、お部屋探しをするときはこんなところをポイントにした方がいいんじゃないかなっていうところがあるかもしれないということなんですけれども、大体お部屋探しっていうのは、まあ、学生さんとか新社会人の皆様、どの辺からこう探すのが、
まあ、京都へ来る場合大学へ行くのか就職するのかようわからんけども、その時期に、まあ、その周辺ちょっと見に行って雰囲気、業者さんがあったら何社か行って、一応 2,3 ヶ月ぐらい前にこれが部屋が空いたら連絡いただけますかって言うとくと、ほな電話してきよるから、だいたい1ヶ月ぐらい前に大学を答えです。1ヶ月か2ヶ月前、うちはもう3ヶ月ぐらい前から春出る人はどうやってチェックするんだけどね、だからそれ言うといたらまあ連絡来ますから、それから見に行かって言っちゃいますか。
まずはそのお部屋探しをするときは何からスタートすればいいんですかね。まず情報収集ですよね。
まあ、情報収集というか、もう住むとこ決まってんだと、一回そのエリアを見に行くと、一日ゆっくりと見に行って、それから探されたらどうですか。
行けない場合もありますよね、割と遠方で。
いやだけど本当は一回ぐらい行った方がいい。表だと違うっていうのは、それは何でかというとそこに数年間住む予定やから、だから邪魔くさいけども、まあ休みの日にねちょっと見に行って、で業者さんね何軒か、まあ、あると思うんで探して、そこへちょっと木々に入って、それからで言っちゃいますか。
あの昔はね、その紙面で探して不動産屋さんに電話をして、それからそのアポを取って何軒か車で連れて行っていただいて、お部屋をこう巡って探すみたいなのが私の中ではイメージであるんですけれど、今もそういう感じなんですか。まあ、今はネットでもだいぶお部屋の中が見られるようになってます。
この360度カメラついてるし
ねあれすごい。
だけど、あのカメラではね、その部屋の雰囲気は分かるけど街の雰囲気は分からへん。だから実際に映像で見るのと行ってみるのと全然違うしね、だからまずはやっぱりそのエリアに行ってみることやね。
じゃあ、まあいざ内覧となった時にはそのお部屋のね雰囲気の中をこう、まあインターネットで、
まあ、まあ内覧っていうか玄関見たら大体分かりますよ。玄関見たらやっぱりちじっと管理されてこは玄関はまず
建物の玄関、
建物の玄関ね、メールボックスがあって綺麗に整理されてゴミ置き場がちゃんと置いてあってっていうのはね、それがもう見たら分かります。でそういうことをやってへんところはチラシが掘ってあったりとかね、結構共用部分の電気にコンロスが張ってるとかね、そんなのパッと見たら分かるから、
お部屋の中とかで見といた方がいい場所ってあります。
まあ、部屋の中はまあ重要な水回りだけやからね、水回りちゃんときれいにできてるから、トイレとかね、流し台とか風呂とか水回り見といて、あとは部屋もみんな一緒やからね、あとベランダ見ていただいて日当たりどうやとか、
まあ、長栄さんは賃貸のプロということなんですけれども、長栄さんで物件を探すメリットっていうのはどういうところにありますか。
まあ、うちの場合はあの直接の管理物件やからね、だいたい雰囲気から建物から全部把握してるんで、だからそういう意味では、あと何かトラブルあった時に電話したらすぐ出て行きますもんね、そういう意味では安心して住んでもらえるかな、特に親御さんは安心してもらえるのかと思いますけどね。
あの地域地域にねベルビーっていうね、はい、管理部門があ
って、だいたい1000個ぐらい、一人でだいたい300室ぐらいやってますけどね、親賃は専属部隊がちゃんとやるよから、あとは巡回したりとか、 あと掃除の担当の人が2人ぐらい常時ずっと回ってます、
うんうん、
それに管理担当者が、まあ、300ぐらい一応見ながらね、うんうん、やってますので、そういう意味では巡回もしっかりやらなあかんでって言うてるんで、何やら分からないからね、うんまあ、そういう意味では電話したら1番押してください2番押してくださいなしに、うん、この間も電話してて電話したら、まあ、最後今混んでますから、後からこれ
は
お前、
最後にそれは
後から電話しなんですよ。うちはもう電話したら全部そういうのなしで全部取るように人間の声で分かりました、うん、言うて、やっぱりそれが親切心やもんね。
いやあれね、ひどいですよね、
まあ、あれはね、まあ確かにね、事業上はそのメリットあるかもしれんけども、うん、だけども対お客さんに対してはね失礼ですよ。
そうですね、
なんか温かみがないな。でうちはもうそれ絶対すんなと、うんうんうん、とりあえず電話したらかかる、誰かが電話というようにして人間の声で応答しなさいと、う
ん、まあ、今の時代ね、若者はその子スマホを、ね、駆使していろいろ調べたりできると思うんですけど、やっぱりこう年を取ってくるとその電話をして直接人と会話をして解決するっていうのが、うん、まあね、私たちのスタンダードなので、まあ、そういうのが一番嬉しいですよね、うん、たらい回しになったり、
最近なんか食べ物屋さん行ってもなんかそういう感じで初め分からへんやん、
ね、年寄りって運んでくるのも今機械ロボットみたいなのが
運んでくる、まあ、運んでくるのは別にええと思うんだけど、オーダーや、オーダー
だね。でもあれが気楽って人もいるんでしょうね、人と会話したくないから。
いや本当はねマイクつけてたよね、
うん、
ピーポー押して、うん、お願いします言うたらええだけのことやから、うん、あんな一時押して時間がかかって
し
ゃ
あない、まあ、いろんな意味でのコスト削減なんでしょうけれど、まあ、それでこう削られてしまってるものの中に、まあ、本来良かったところもたくさん。
サービスっていうのは簡素化すればするほど俺あかんと思ってね、うん、だから人間同士のなんかオーダーして帰ってくるっていう、それが一番大事だと思ってるから、うん、できるだけ機械化をするなと、しん方がいい、うん、相手は必要ないから、
そういうところも本当に気をつけているということ
なので、そういうのは非常に大事かなと、これからもそれは徹底してやりなさいと。
そうです、ね、
何でもかんでもね、機械化にするっていうのもそれは仕事のやり方かもしれんけども、やっぱり商売っていうのは人と人との関係やからね、人間がやっぱやるべきやと僕は思うんだよね、
まあ、機械は機械が得意なところがあって、うんね、人は人が得意なところがあるので、 そこをねうまくやれる。
寂しいや
ん、まあ、ほらドローン使って外壁の上を見るとかっていうのはね、それは便利じゃないですか。
便利や、
うん、だけどやっぱりそうい う, こうちょっとした困りごとっていうのはね、
うん、なんかコミュニケーションがね、機械としたないね。
いや学校の欠席届もあれですよ、ボタン何番押してくださいですよ、
うん、この頃辞める時でも代理で言うてきよる
よ。 そうあれね、
嫌なことを代理でやってもらう。
あれ見て瞬間絶対塾長嫌がるだろうなと思いました。
いやお金払うのよ。
そうでお金払ってでもいいから全部めんどくさいことやってほしいんです。
何考えてんねん。
もう本当そうですね、まあ、理由があって本当にこうね使わなきゃいけないような。
いやいや、それでもねやっぱりそこの会社にね、たとえ数ヶ月でもね1年でもねお世話になってんから、それはね医師としてはきちっとね やることがやっぱり、
ね、
人間として俺はなすべきことだと思う、うん、
そうですね、ちょっとお菓子持っていくぐらいのね、
うん、ありがとうございましたでお世話になりました言うて、それを失礼極まりないな俺から言わしたら。
いやそうですね、それがビジネスになってること、でしかもそれがこう普及されてることが不思議。こんなひどいのがあるよっていうニュースならわかるけど、こんな便利なのがありますよってニュースなのがえって思います。
ちょっとなんか変に個人を重視しすぎやなと僕は思ってるけどね。
うん、このお部屋探しのいろはとまただんだん話が
全然関係ないとかいらんこと言わんとしてくれる。
いやそんなことないですけど、
はい、
はい、今週は塾長にお部屋探しのいろはについてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう、
はい、今日はビーズのですね、
はい、
イルミネーションをお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。 さて今週のお便りは京都府のラジオネームスーパーカーさんからいただきました。ありがとうございます。いつも聞いています。先週内見をして物件を決めたのですが、カーテンの縦横の長さを測り忘れてしまいました。カーテンに限らず冷蔵庫や洗濯機のサイズを担当の方に測りに行ってもらうことはマナーとして大丈夫なのでしょうか。部屋に勝手に入るわけにもいかず、初日にはカーテンも最低では欲しいと思ったので教えてくださいということです。
なるほど。まあ別にそれはお願いするのは自由やと思いますけど。
あ、これやっていただけるんですか、
ね、はい、言うていただいたら、うちは管理会社なんで、うんうん、言うていただいたら測ってくれると思います。
これも大事ですよね。入居してから買おうとなるとちょっとねラグがあるんで、先に測ってくれたらね、
まあ、我々は仲介業者さんから部屋を決めてもらいますから、うんうん、だからもううちの担当者が決まってるんで、うんうん、まあ言うていただいたら、お願いなんで測るぐらいは別に簡単なことなんで、
はい、
やってくれると思いますけど。
ではまとめていただきます。今週のツボです。
どうぞご遠慮なく言ってください。
これ大体どこの不動産会社さんで。
いや、予想は知りません。
長英さんは OK ということ。
うちは管理会社やから部屋のことよく知ってますので、業者さんっていうのは管理言うてもついでにやってるとこもあります。矢野さんが管理さって、
はいはいはいはい、
だからついでにやってるとこあるんで、そこはもう仲介専門にやってるから、うん、そこはやってくれるかどうか分かりますけど、うちは管理業者なんで、
うんうん、
ご依頼いただいたらやらせていただきます、
はいはいはい、ありがとうございます、はい。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、それではEガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットEガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならEガレージにぜひご登録ください。
はい、Eガレージは駐車場を貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスです。ぜひご活用ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。